それでは一言お願いします。愛する天皇様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに望み導いてください。あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。またいつものようにですね、まずちょっと映像を見ていきたいと思います。今日はですね、カンボジアの赤チームの、ビデオを見たいと思います。 カンボジアの個人の、ね、チームが使わされましたけど、まあ、先週はちょっと間に合いませんでしたけど、まあ、いずれにしても子どもたちが、ね、非常に大きく育って、そしてまたもう大学に、ね、進学する子どもたちが出てきているというのは本当に素晴らしいことだと思います。それで、新しい、ね、大学生のための新しい、この宿泊施設も与えられて、本当に神様の、ね、栄光が豊かに表されています。で、話を聞いたらですね、なんか賛美チームがもうあそこには20チームもあるそうなんですね。それで、そのうちの4チームかなんかがここに出てきたみたいですね。だから、まあ、我々ももっとチームを作って賛美にもっと力を入れていかなきゃいけないなという感じもしましたけれど、でもいずれにしてもね、そういう形で向こうでも賛美が豊かに用いられているということをね、ぜひ覚えておいてください。それから 毎年歌集が出てきますけれど、歌集 のイラストがね、名前が書いてあるやつがあるんですけれど、それはカンボジアの個人の子どもたちがね、書いてくれたイラストを使っています。ですから、まあ、第3週もそのうちに出てきますけれど、また書いてくれると思いますけれど、ぜひですね、期待して見ておいていただきたいと思います。で、またこのカンボジアの、ね、個人のためにもぜひ皆さんお祈りしておいていただきたいと思います。で、大学生の人たちは、まあ、1年分の学費はすでに与えられているということですけれど、まあ、その次の年の、ね、学費も与えられるように、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、私たちもね、教会から必ず個人の方に献金してますから、皆さんの献金の、ね、一部がこの孤児たちの働きのために、ね、用いられているということをぜひ覚えて祈っておいていただきたいと思います。それで、まあ、個人で、カンボジアチームは終わりましたけれど、日本での、ね、ファミリーホームも、本当に神様の奇跡によってですね、ついに8月の27日に建物の受け渡しが行われました。で、写真見たらですね、かなり立派な綺麗な建物 で、まあ、子どもたちが、ね、何人か入って住むには十分いいとこだな、まあ、我々が住んでるところはずっと立派な綺麗なところですけれど、そういう形でね、子どもたちを引き受けられるなってことを思います。で、まだこれからね、家具を入れたりとか、あるいは国とか県の認可をもらわなきゃいけないのと、あとスタッフがね、必要なので、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、国やなんかの認可を与えられれば、国からね、補助が出てきますので、ぜひそのために早く与えられるようにですね、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それからですね、私個人的には先週は非常に大変な週でした。風の響きの3週のためのね、選定審査作業をしてたんですね。で、今年はなんと508曲だから、1週間でそれを2回3回ぐらい聞くとしてですね、もう千何百曲ずっとこう聞いてたわけですね。で、随分こう新しい流れが来てるなっていうことも思わされました。で、今回受かった中でね、後でびっくりするかもしれませんけど、セカオワと同じような形のね、賛美も、受かってます。で、それから歌詞もね、非常にまた新しい感じのが出てきてますし、ですから神様がね、また新しい段階へ賛美を引き上げようとしておられるということをね、ぜひ覚えておいて楽しみにしておいていただきたいと思います。で、10月の終わりに歌集が出て、そしてまた11月の中旬以降にね、 CD が出る予定になってますので、ぜひ楽しみにしておいていただきたいと思います。で、賛美の働き、まあ、その508曲から、ね、77曲選ばれたわけですけれど、賛美の働きがね、非常に今進んできてるっていうことを本当に思わされます。で、この前新聞に出てますけれど、印と不思議がね、花火大会かなんかで賛美したんですけれど、なんと4万人も来てたっていうことをね、書いてありました。だから 実際にそこに聞ける人が4万人いたのかどうか分かりませんけど、それだけ大人数の、ね、前で賛美ができて、そしてまたその日本のゴスペルを、ね、この歌えたっていうのは本当に素晴らしいことだなということを思います。それから今度ゴスペルシードがですね、ミャンマーの方に呼ばれてますけれど、ミャンマーの方の教会ではですね、その集会になんか2万人ぐらい来るっていう話が聞いてますから、だから、そこでもなんかすごいことがね、なされるんじゃないかと思います。で、今度3週ですけれど、やはり3週の中においても、1週、2週を通して神様が賛美を通していろいろな形でね、働きを進めてくださいましたけれど、さらにね、3週でもっともっとこの、臨在あふれる賛美が歌われ、そしてまたそれを通してね、癒しとか奇跡とか、そしてまた解放、そして救いの技が起きてくるっていうことをね、覚えますので、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、町田教会でもね、賛美を通して救われた方がもう出てますし、そして、癒しとか解放とかね、なんか与えられてきてますから、ぜひ期待しておいていただきたいと思います。で、ぜひですね、賛美の重みある方、グループを作るなりなんなりして、カンボジアに負けないぐらいにね、どんどん賛美していきたいと思います。それとともにですね、今度、杉戸で、集会を開くことになりました。で、神様はね、ずっと前からこの杉戸で集会っていうことは語られてたんですけれど、でもすぐにはできないっていうことで、そしてこの前、ね、証ししましたけれど、ミカさんのお姉さんがね、救われて、そしてまた、その中で、特別なね、神様の語りかけを受けたんですね。それは何かっていうと、その救いの祈りをしているときに、救いの祈りっていうか、告白の祈りをしているときに、ちょうど雷が鳴り始めて、そしてまた稲光が鳴って、そしてまさに黙示録に書かれている時に、神の語りかけがある時に雷鳴とか雷光があるということが書かれてますけれど、その時にね、こう告白のお祈りをしてたんですね。そしてお祈りが終わった後に、そのね、お姉さんに、こういう時っていうのは黙示録では神の語りかけがあるときにね、神の声があるときに、雷とか稲光とか、それから地震が起こるんですよって言ってね、お話しした直後にですね、結構大きな地震があったんですね。だからなんかこう特別なね、神様の導きがあるなっていうことを本当に思わされました。ですから、ね、それが何一つ偶然ありませんから、やはりそこにね、神様の語りかけがあるっていうことを、ぜひ覚えて、期待しておいていただきたいと思います。で、これからね、いつやっていくかっていうのは決まりますけれど、ぜひそのためにお祈りしておいていただきたいと思います。で、神様はね、いろいろな形で、働きを進めようとしておられます。もちろん、私たちが行って集会を行うとか、あるいは、インターネットを通してね、特にこの終わりの時には、インターネットが大きな武器になるということを語っておられますから、そのインターネットを用いられますし、また実際に出てって集会を持つっていうのも一つの大きなポイントになりますのでね、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それとともに、イスラエル派遣が10月26日から11月の7日まであります。で、今回はですね、トルコ航空を使うので、去年より随分安く行けるんです。5万円ぐらい多分安くなると思います。で、飛行機代が18万7000円。で、35席取ってあるんですけれど、まあ、それを、当然埋まっちゃうでしょうけれど、それより埋まった後は、それより高くなる可能性があるのでね。もし行かれる方がおられるんでしたら、早めに申し込んでおいていただきたいと思います。で、その派遣はね、やはりイスラエルっていうのは特別な地ですし、そしてまた、千年王国になったら、この毎年エルサレムへ登るっていうふうにね、記事が書かれて、登る人たちは、 祝福を、まあ、登らなかった人は恵みを受けないって書いてありますけれど、登る人たちは祝福を受けていくことができるんですね。だからそこにもなんか神様の語りかけがあるということで、毎年毎年、まあ、当然行く人も、まあ、行かない群れ全体がね、そこで祝福を受けられるっていうのは非常に大きなポイントになります。で、昔はチームをね、エイラートに泊まったり、エイラートって一番エジプトの近くですけれど、そこに泊まったりしてたんですけど、最近はね、その示しによってエルサレムとガリラヤ湖だけ、宿泊してるんですね。で、今年もガリラヤ湖 の、 ロンビーチホテルのね、ホテルがもう取れてますので、その素晴らしいところでね、お祈りができるっていうのは非常に大きな恵みです。ですから、ぜひどんどん皆さん派遣に行っていただきたいと思います。で、まあ、最初からぜひ諦めないようにしておいていただきたいと思います。で、神様はね、御心なら、奇跡を表してくださいますし、扉を必ず開いてくださいます。で、前先週言ったか忘れましたけど、私もね、会社を2週間休むということに関してね、本当に神様の恵みによって、奇跡によってね、休むことができましたし、本当に神様がね、必要な時には必ずその祈りに応えてくださり、そして、必要を満たしてくださいますのでね、ぜひ諦めずにどんどん祈って、そしてまたどんどん、神様からの、ね、恵みと祝福を受けていっていただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日はですね、ここはすべてのことについて、すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさいって書いてあります。だから見分けるっていうことにね、関して書かれてるわけですね。で、まあ、ここに書いてあるのは当然聖書ですから、霊的なことに関して見分けなさいっていうことを言ってるわけですね。で、本当に良いものを固く守りなさいっていうのは、神からのものをしっかりと守りなさい、神からのものが本当に正しいものであり、それが大きなポイントだ、だからそれが本当に良いものであるということですね。で、それをこう言ってるわけです。で、私たちの実際の生活の中を見てみるとね、霊的な見分けをしているかどうかは知りませんけれど、実際的な面ではね、皆さんいろんなところで見分けをしてるんです。例えば、皆さんスーパー行って買い物をするときに、野菜を買うときにね、このナス塩れてないかとかね、あるいはこれは新鮮かなとかね、ブドウ買ったりするときも切れ目がまだ青いかなとかね、いろいろこう見ますよね。で、それは一つ一つ見分けてるわけです。で、実際の生活においていろんなところで見分けをしてるわけです。で、それは誰でもそうだと思います。まあ、その食べ物だ、まあ、食べ物だけじゃなくてもね、今日は雨だからね、濡れちゃうからなんかちょっと持っていこうとか、これから雨が降りそうだからどうのこうのとか、いろんな形で見分けて、そして自分の生活の中で自分で最善なものを見分けようとしてるわけなんですね。だから自分の生活を見てみると、結構いろいろ見分けてるなっていうことを思わされると思います。で、このね、昨日私はお弁当をちょっと買ったんですけれど、やはり賞味期限がね、どうなってるかっていうのをちゃんと確認してから買ってったわけですよね。で、やはりそういうのは自分のそのね、良いものをちゃんと受けるように自分でちゃんとそれを見分けてるわけです。で、ですから、この霊的なものに関してもね、本当に最善のものを私たちが受けていけるかどうかっていうのは、それは私たちが本当に良いものを捉えていけるかどうかっていう見分けに大きくかかってくるわけなんですね。で、この霊的な見分けを私たちがちゃんと自分の人生で、成しているかどうかっていうのは、非常に大きなポイントと、祝福を受ける大きなポイントになってきます。で、だからクリスチャンの歩みの中でもね、その霊的な見分けっていうのは非常に本当は重要なんです。あまりそういうことは語られてませんけれど、しかし、 その見分けっていうのは非常に、重要であるっていうことをぜひ覚えておいてください。だから例えばその自分にね能力があったとしても、ちゃんとした霊的な見分けがなければ、神様からのちゃんとした祝福あるいは最善が与えられないっていうこともありますし、また力がなかったとしても、あるいはちゃんとした見分けができるんであれば、この霊的な意味でですね、非常に祝福を受ける、神様からの祝福を受けていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。でとにかくこの見分けられないと、神様が用意しておられる最善の道から外れてしまう可能性もあるということなんです。だから正しく見分けていくことが必要であるということなんですね。でさっき言ったように、自分の人生でね、本当にいろんなことで見分けてるわけです。例えば車買う時だって、自分はこの車絶対いいんだとか思いながら、それが最高だと思って見分けて買っていくわけですね。でカメラ買う時だって、これが安くてこれが一番効率的な安い、自分にとって一番いいものだってこう見分けて買っていくわけです。それは自分が良いものを受け取ることができるようにしていくためなんです。だから神様の事柄に関しても、本当に良いものをちゃんと見分けて、そして自分がそれがちゃんと受けて見分けていけば、自分が最善のものを与えられる、そしてまた最善のクリスチャン生活が与えられるということをですね、しっかりと捉えておく必要があるということなんですね。それはなぜかというと、すみません、霊的なものっていうのは神からのもの、それから人からのもの、あるいはサタンからのものがあるわけです。それで、もちろんその神からのものを受け取っていったときに、私たちは最善の人生を送ることができますし、そしてここに聖書に書いてあるように、本当に良いものを固く守りなさいっていうのは、とにかく神からのものをしっかりと握って、そしてその中で歩んでいきなさいっていうことを言ってるわけです。でその霊的なものに、人の思いから来るものとか、あるいはサタンが入れてくるものとか、いろいろあるわけですね。でそれをちゃんと見分けて、でいらんものはこう排除していく、そしてそれは神からのものじゃないなとかですね、そしてでも神様はこう言ってるんだということをはっきりと捉えて歩んでいくときに、私たちはですね、最善な人生を送っていくことができるということをぜひ覚えておいてください。だから一つ一つ確認していくっていうことです。確認。で確認するときに、さっき言ったように、実際のもんだったら、そのものを取って、これは古そうだとかね、あるいは賞味期限がいつだとか、それで確認するわけですよね。で、それと同じように、霊的なものに関しても、ちゃんと確認していく。それが重要だっていうことなんですね。で、わかんない場合は、神様に聞けばいいわけです。で聞くっていうのは、祈って聞いていくんですけれど、それをちゃんとやっていくっていうのは非常に重要になってきます。で自分の思いとか、あるいはサタンから来るものとか、いろいろあるわけなんですね。で例えばその確認するっていうことに関してもね、さっき言ったように杉戸の集会を開くっていうことに関しては、ずっと前から示されているような感じで言われてたんですけれど、でもまだスタートはしなかったわけです。なぜかっていうと、神様からの確認が与えられなかったからです。でもですね、お姉さんが救われたっていうことと、そしてまたその時に、さっき言ったように稲光とか雷の音とか、そしてまた地震があったっていうことを通してね、特別な神様の示し、語りかけっていうのを感じたから、それが一つの大きな確認となってね、それで集会をね開くことになったわけですね。で、この一つ一つ私たちの歩みの中で、それは今教会のことを言ったわけですけど、皆さんの人生の中においても、一つ一つその確認をしていくっていうのがね、非常に重要だっていうことをぜひ覚えておいてください。 で、まあ、一つ大きな確認の方法っていうのは聖書的に確認するっていうことです。で、聖書は神の誤りなき言葉ですから、そこには真理が書かれています。ですから、その真理に書かれていることと比較してですね、何か起こっていることを見こう比較するとですね、あ、これはちょっと聖書的に違うなとかね、それは分かりますよね。だから例えばね、何かがあった時に、怒ったりするわけですね、文句言ったりするわけです。で、その時にね、あ、聖書は全てのことについて感謝しなさいって書いてあるなって思ったらですね、あ、自分はちょっとその聖書が言ってることと違うことやってるなっていうことを分かりますよね。まあ、感情的になってたら、そんなことすっかり忘れてるかもしれませんけれど、しかし、それがちょっとね、収まったら、もう一度聖書の書いてあることを、もう一度思い起こすとですね、あ、ちょっと聖書と違う。じゃあ、これはちょっと修正しなきゃいけないっていう形で、神様の方に私たちは、行くことができるわけなんですね。で、まあ、聖書には、いろんなことが書かれています。ですから、その聖書の土台をしっかりさせておくのは重要ですし、そしてまた、自分がやっている事柄が本当に、神様が言っておられることとそれに即しているかどうかというのはね、聖書的に一つ一つ確認していくことができるわけですよね。ですから、そういったことを、いつもこう、捉えられるようにしておく、あるいは見分けられるようにしておくっていうのは重要なことです。なぜならそれが大きな基本となっていくからです。で、例えばね、神様の働きをしようとすると、いろいろこう敵の妨害があるんですね、実を言うと。で、そういった時に、見分けができないとすぐ神様の働きから引いてしまう場合が出てきます。で、どういうことかっていうと、例えばですね、神様のね、奉仕をするっていうのは本当にこの神様が喜ばれることですし、そしてまたそれは素晴らしいことなんですけれど、敵はどう思わせるか、こう思いに入れてくるわけです。お前なんかやったってそんなことしたってしょうがないよとかですね、でいろんなこう否定的なことをこう思いの中に入れてくるんですね。で、私はですね、その立てられてからね、どれだけいろいろな、ね、形で、その敵の語りかけとかささやきとかね、そういったものを受けたか分かりません。で、それはですね、一つは敵はこの一人一人の弱いところをついてくるんです。で、その弱いところをしっかりと自分で分かってるかどうかっていうのもね、一つの大きなポイントになってきます。で、私はどういうふうにこの敵にね、何度も何度も揺るがされたかっていうと、私はですね、子供の時に香港に 3年近くいて、そして、日本へ帰ってきた時にはね、日本語が変な日本語を喋ってたりとか、国語力がねすごい弱ってたんですね。で、最初帰ってきて、クラスに入った時にはなんかみんなにバカにされたりしてですね、で、その国語力に関して非常にこう劣等感を持ってたんですね。で、まあ、受験の時はなんとかセーフでしたけれど、しかし心の中では国語は弱い、国語は弱いっていう形でね、自分の中にずっとあったわけですね。で、牧師に立てられた時においてもね、やはり、まあ、私はずっと理科系で歩んできてたわけですけれど、技術屋として歩んできてたわけですけれど、こう神様に示されてね、牧会の働き、そして神様の働きに就こうとした時に、全く違う人生を歩み始めたわけです。それまでは自分のどちらかといえば得意な分野でも、その後、自分のね弱い方にこう働きが変わっていったわけなんですね。そうするとですね、牧師に立ってから、 メッセージをしたりしてもね、この聖書の解釈が違うんじゃないかとかね、いろいろこう言ってくるわけですね。で、喋り方が下手だとかね、あるいはいろんな形でね、この否定的な思いを敵は入れてくるんです。で、最初の頃はね、何度その牧師を辞めてね、もう一度エンジニアに立ち返ろうかと思ったか知れません。で、ね、こんなんでやっててもやっぱしどうしようもないし、もう辞めちゃおうかなとかね、そういう思いがこう来るわけです。でも、それは聖書的に言ったら全然御心じゃないんですね。神様の働きを広げようとして私を立ててくださったのに、そして言葉まで与えてくださってたのに、私がそこでね、サタンの思いとかなんかに騙されてやめてたら、ね、ミカさんのお姉さんも救われてないでしょうし、いろんなところで神様の働きがなくなってるわけです。で、やはりその時にね、敵がそういう、後からね、わかるわけですね。敵がそういうことをやってたなっていうことはね。で、とにかく、いろんなことを自分の弱いところに、こう、つついてくるわけです。で、私たちを神様から引き離そうとしてくるんですね。だから、国語は弱いっていうところで、私のそういうところ劣等感があるところに、いろいろつついてきて、そして、なんとかその、ね、この牧師から引きずり下ろすと、敵はこう何度も何度も何度も何度もやってきたわけですね。で、なんで守られたかっていうと、妻がね、いてくれ、ルツさんがいてくれたからもありますし、また聖書の言葉があったからです。で、その時にね、一番重要なのはその聖書の言葉、神の言葉は何かっていうことなんですね。で、そこに立ち返るときに私たちはね、本当に力が与えられますし、そしてまた本筋から離れなくなっていくんです。で、確かにいろんなこの落ち込むこととかなんかは、敵はやってきましたけれど、しかし、神の言葉は、そうじゃなかったわけです。で、御言葉にね、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛してるっていうね、イザヤ書に言葉があるんですけれど、なぜかね、非常にこう落ち込んだ時に限ってそういう御言葉をこの読む機会があって、またそれを通してね、全然こう霊的に変わっちゃうんですね。で、やはりその神の言葉に力があるからです。で、私たちはその神の言葉に頼って歩んでるんであれば、そのずらされたりすることはないんですけれど、しかし、罪人はですね、私たち全員罪人ですから、そしてまた皆さん弱い部分ありますよね。皆さんないですかねない人はいいですけれど、まあ普通はあると思いますよね。で、弱いとこに敵はやってくるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。で、そのままね、罪人ですから、その神様のことを知らなければ、ちゃんとした形で、見分けてなければ、その来た時にね、簡単に、ああ、そうですか、ね、サタンの誘惑にね、簡単に乗ってしまって、ああ、そうですね、私、本当に力がありませんから、やめましょうとか言ってですね、あっという間にこう牧師辞めてたりとかね、そういうことはあったと思いますよね。でも、神の言葉があったんです。で、神の言葉に力があるんです。で、惑わされなくて済んだんですね。で、それでなぜ良かったかっていうのは、一つはですね、私がその牧師になる時にもですね、神学校に入ってて、悪霊の学びっていうことがね、そういうクラスがあって、それの学びをしてたからです。で、サタンはどういう形で攻撃してくるかとかね、サタンの習性とか、そういったものを授業で学んでたので、だからですね、余計にそういった見分けができたんですね。ですから、それは本当に敵と神様の違いっていうものを知っていく上で非常に有益だったと思います。ですから、敵を知るっていうのもね、非常に重要ですよね。で、サタンは違ったことを言ってきます。 で、聖書にはヨハネの福音書の8章の44節にはね、サタンはね、偽りの父だって書いてあるんです。だからもう嘘っぱちばっかし言って、それを大破るんだって言ってるわけですよね。だから例えば皆さんにね、いろいろ神様のことをしようとするときに、お前はそんなことできやしないとかね、そんな力はお前にないだろうとかで言ってくるかもしれません。でもそれ大嘘を敵は言ってくるわけです。引きずり下ろそうとして。でもそんな言葉に乗っちゃいけないんです。敵はいつでも嘘を言ってきます。で、神様は一人一人を愛し、そしてまた一人一人を用いようとしておられるんです、神様の働きのために。それをぜひね、捉えておいていただきたいんですね。で、その言葉から離れない。そして、この敵の習性をちゃんと知って、そしてまた何か語りかけがあったり、人と、まあ、それはね、いろんな形で語りかけがあります。自分の劣等感がそのまま自分の行動に対して、あ、自分でダメだダメだと思い込んでしまう人もいれば、人の言葉を通してね、落ち込む人もいるでしょう。そしてまた、いろんな評判とかそういった形で落ち込む人もいるかもしれません。でもそこに目を持っていっちゃいけないんです。で、神様が一人一人に何を約束してくださってるか、これが大きなポイントなんです。で、神様が、まあ、死の時間の中にいればね、リバイバルの働きのために用いようとしておられますし、またその各教会の中で、それぞれの用い方っていうのがあるので、それを神様が計画しておられるっていうことをぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、神様は一人一人をそういう形で、敵から守って、そしてまた祝福しようとしておられるっていうことをですね、ぜひ覚えておいてください。そして見分けの一つのポイントの中でね、私たちがさっき言ったように聖書をしっかり知っておくっていうのも重要ですし、それとともにね、敵は私たちの思いにいろいろ働きかけてきますけれど、聖書の言葉にいつも立ち返るっていうことと、あと、私たちはね、この教会の体の一部であるっていうことをね、知っておく必要があります。で、自分の使命がわからないとか、飯がわからないとかっていう人たちも、実は教会の体の一部としての働きがそれぞれあるわけなんですね。で、その体の一部として機能として、神様が与えてくださってるわけです。もちろんインターネットの会員の方々もその体の一部としての機能があるわけです。ですから、ここにいなかったとしてもね、その体の機能の一部として、神様の働きをすることになっているわけなんですね。で、それを通して祝福してくださるわけです。だから、神様が教会にいろんなことを語っておられます。例えばインターネットの働きとか賛美とか映像とかいろいろ言ってますよね。で、そういったことに対して、その神様が言ってることを、それをね、例えば否定してくる霊的なものがあったとしたら、あれ、これちょっとこの思いはちょっとおかしいんじゃないかとかね、そういうふうに考えることもできるわけですね。だからそれも一つの見分けになるわけです。だから、私たちは個人個人で、それぞれがいろいろなことを確認して、見分けていくとともに、教会の体の一部としていろんなことを、敵からの思いとかいろんなことをこう見分けていくっていうのはね、非常に重要であるということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、なぜその見分けをちゃんとしっかりしておかなきゃいけないかっていうと、一番最初に言ったように、神様は私たちを祝福しようとしておられるからです。で、敵に惑わされないように、そして本当に神様の素晴らしい最善の人生を歩めるように、それを言われているわけですね、この御言葉を通して。だから私たちがその敵に惑わされることなく、そしてまた偽り者にね、簡単に引き込まれることなく歩めるように神様が語ってくださっているということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、その 解決はね、神の言葉にあるということをぜひ覚えておいてください。そして、これからね、神様の働きがさらに大きく広がっていくときに、そういった神様から引き離す力っていうのはもっともっと大きくなってきます。それは間違いないことです。だって、ね、わかりますよね、敵が神の働きをとどめようとするときにね、その働き手をどんどん潰していけば、どんどん減っていくわけですから、どんどんどんどん引っ張り下ろしていけばいいわけです。でもそれに乗っちゃっちゃいけないっていうことですね。で、私たちは、神様の祝福を見ていくんです。神様の言っている言葉に立って歩んでいくんです。でその時に私たちは敵に惑わされることなく、そしてまた本当の神様のね、素晴らしい御業と、また主の御栄光を見ていくことができるということをぜひ覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ私たちがあなたにある最善の人生を送ることができるように、どうぞ助け導いてください。またその中であなたの助けによって、どうぞ正しく見分けていくことができるように導いてください。この自分に示されていることがあるんですけれど、しかしそれを一歩を踏み出さないがゆえに、なかなかこう主の栄光を見れないという方がおられます。その方に主が言われます。まずはこの信仰の踏み出しをなしていきなさいと主が言われます。またこのいつもこう否定的な思いに苛まれる方がおられます。しかしそれは私からのものではないと主が言われます。また病においても敵からのものもあるので、それらも見分けておきなさいと言われます。で癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから、全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天の様、どうぞ今癒しの霊を注ぎ、あなたの力ある御業を豊かに表してください。お一人一人の弱っている部分、悪い部分に触れてくださり、癒しの御業を表し、あなたの栄光を表してくださいますようにお願いいたします。どうぞ賜物の働きを豊かにこの教会において表してください。イエス・キリストの御名によってこの病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって一人一人の病の霊を断ち切る。イエス・キリストの御名によって一人一人の精神と肉体に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。首がちょっと痛い方がおられます。ちょっと曲げにくい方がおられましたが、それが癒されました。その癒しを受け取ってください。また歯茎が悪くなっている方がおられます。そこに今主が触れてくださってます。それを感謝して受け取ってください。またちょっと消化が悪くなっている方がおられます。またこの食欲がもう一つなくなっている方がおられます。その方に今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。天様、あなたの豊かな恵みと祝福をさらに注いでくださり、あなたの栄光を表してください。イエス・キリストの御名によって一人一人の精神と肉体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。